77.1
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ。 Go to the next ステージ、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員の東村久義です。呉茂町運動公園前のスーパー広瀬さんの駐車場の隣で、株式会社トータルサポートという損害保険、生命保険の代理店を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社トータルサポートの東村久義までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
ガスガス。
令和2年9月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早の太田明です。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新建王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
台風お見舞い申し上げます、
はいはい、です ね、
ね、大変な風でした。被害なかったですかね。
そうですね、深夜やっぱ強かったです ね、 ね、雨風と、
ね、なんだかんだ言いながら、
はい、
はい、あきらちゃんは徹夜だったの？
まあほぼ徹夜状態と言いますかね。
ね、
はい、
ひげ生えてるもんね。
そうか、忘れてた、剃ってなかったです。
そうやろうね、ご苦労様です。
いえいえ、お疲れ様でした。
ね、そういうわけでですね、また今週も電話によるリモートということでですね、はい、お会いできないのは残念ですけど、まあ、それによってできることもあるということで、はい、ご了解いただきまして、記念すべき70人目のゲスト様は、
はい、
中小企業家同友会諫早支部ではビジョン委員長をですね、 なさっておりまして、はい、お仕事はライフプラザパートナーズ山田康成様とですね、電話がつながっております。もしもーし。
もしもし。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
台風大丈夫でしたか？
台風はまあ意外と被害少なかったですね。
思ったほどね、
思ったほどね、前の台風の方がちょっとひどかったかなっていう。
ああ、そうですよね。だからその、まあ、マスコミが煽りすぎだっていう話もありますけども、まあ、だからみんなが用心したから、結果として用心の範疇で収まったという、
そうですね、
ね、良きに解釈すればね、
そうですね、
きっとそういうことなんだろうと思いますね。ですからそういう意味ではマスコミさんありがとう。
あ、
ね、
煽るよ
煽るよ
煽るよこれからも
ねえ、お仕事についてですけども、ライフプラザパートナーズというからにはどのようなお仕事になりますでしょうかね。
はい、私どもは生命保険、損害保険、
はい、
50社ほど取り扱う保険の総合代理店。
なるほど、
はい、
50社の生保とか損保銘柄ということですよね。商品
か。そうです、そうです、はい、保険会社ですね。
いろんなとこから選べますよということ。
そういうことですね。
そういうことですね。
でも保険会社ってそんなあるんですね。
はい、あるんですね。
ありますね。生命保険が30社、損害保険20社とかですね。
すごい。いや、昔はね、1社としか契約できなかったよ。
はいはいはい。
保険っていうのはね、
うん、
どこの保険を扱うかっていう時代が結構長かったですよね、はいはいはい、山田さん。
そうです。はい、
で最近は今度逆にたくさんの中から選べるようにですね、お客様目線に変わってきてる。
あ、じゃあお客さんに合ったベストワンをその中から探すと。
うん、きっとそうだろう。
まあ、上野さんの言われるようにですね、もともとはそのやっぱ一社専属というスタイルがずっと続いてたんです
ね。もともとそうですよね。
で私も、まあ、96年にソニー生命に入ってですね、
ほうほう、
9年間は一社専属でやってきたんですけども、
はい、
まあ、やはり一社ではなかなかお客様のこうニーズを満足させることはできないと、
はい、
いうふうに、まあ、以前から感じてましてね。
なるほど。
でちょうど私がそうですね、2000年前後になった時に、
はい、
そういう何社も取り扱える、まあ、代理店としてですね、
はい、
まあ、出てもらおういいという時期があったんで、まあ、その時にそういう乗り合い何社か取り扱える代理店に出たっていうのが、
これ96年にソニー生命入られた時って、これ、ソニー生命ってこうスカウトだったじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
保険屋さんじゃなくて異業種からのスカウトだったけど、
はははは
その時の山田さんって何してたんですか？
僕はですね、
はい、
まあ、今子供の紙おむつとか、生理用品で有名なユニチャームという会社で、
へ
え、
へえ、そうなんですか、
はい、
意外でした。なんか意外っていうか、
うん、
ですね、もともとは僕は大学は理工系なんですけどね、マーケティングをやりたくて、
はい、
で、まあ、ちょうど学校のゼミの先生がマーケティングやりたかったら営業をしなさいと、
なる
ほど、まあ、いうことでですね、営業の道に入って、でいつしか、まあ、生命保険、損害保険のですね、こういう、プラムナーっていうかですねになってきたということですね。
その頃こうスカウトしてたソニー生命ってすごいですよね。
そうですね、ちょうど96年が長崎にちょうど開設した年だったんですけどね。
あ、結構初期メンバーなんですね。
まあ、立ち上げの時
ですね。なるほどですね、すごいす
ごい。まあ、今なんか県内250人がいるっていう話らしいですけどね。
ですよね。当時は女性ダメだったんですよ。
そうです、そうです。
今は女性いらっしゃいますね、時々ね。
あ、やっぱり男女雇用均等法ですね、まあ、でも女性の方が頑張り屋です
よね。この間お会いしました。女性のソニーの営業さんにお会いしましたね。
あ、そうですか、
はい、
結構今いるんじゃないですかね。
いらっしゃるみたいですね、
うん、
面白いですね。へえ。でアドバイスってどんなことが 中心、まあ、保険を売るだけじゃね、いろんなアドバイスが入ってくるんでしょうけど、うん、山田さんの得意分野といいますと、
まあ、大体ですね、ライフプランということから、はい、まあ、生活設計ですね、はい、そういったのからお聞きをしていって、で、まあ、将来必要な資金とか、
ああ資金ね、
資金ですね、まあ、結婚したらやっぱり子供、住宅とかですね、
はいはいはい、
まあ、子供さんの教育費ですね、そういった資金を、まあ、どういうふうに今されてるのかと、
うん、
無駄がないだろうかとか、
なるほど、
いうところの分析をしてですね、まあ、まあ、将来の、必要となる資金がどのくらいあるかとかですね、で、まあ、当然万が一の時はいくらぐらい必要なのかとか、
なるほど、
いうことを、なんていうの、まあ、コンサルティングして、で、資金に合ったまあ、一部のね、保険が保険っていう、
うん、なるほど、なるほど、
のですね、
だからまあ新定度とかだけではなく、生きてる間のそういうそのマネープランっていうか、う
ん、はいはい、
そうですね、そういったところですよね、
そうです、そうです、
今死なないですもんね、なかなか
死なないですね、
死なないですもんね、だからむしろその生きるリスクっていうか、
うん、
ね、ね、そっちの方が大変なんですけど、
今はね、2000年問題とかなってきて、あ、
そうですよね、
またこれも不安を煽ってしまってるんでしょうけどね、
でも先ほどの災害と同じで、
うん、
そのある程度こう煽った方がね、
うん、
もう過剰なぐらい準備しといた方が幸せかもしれんしね、
まあ、そうですね、準備させてもできないというのが、
ね、
まあ、結構現状では多いと思います ね、
うん、
ただその中で無駄がね、無駄なことがやっぱりあるんですよね、こう言っちゃあれですけども、まあ、そこを見つけてあげるってい
う
のもね、
あ、なるほど、ね、
うん、
本人は正しいと思って雇っても実際が第三者から見るとそれ無駄じゃないみたいな、
そうですね、うん、まあ、ここは削れるんじゃないかとかね、
月の飲み代とかです
かね、やっぱりこう指摘というかね、教えてあげたりとかね、
いいことですね、うん、ありがたいですよね、なかなか自分じゃ気づかないですもんね、
そうですね、うんうん、でもね、こう月に何回かの外食っていうのはね、やっぱり、うん、まあ、それも必要ですよしね、
はいはいはい、いや大事だと思いますよそれはまあ心の豊かさの部分でね、はいはいはい、
うん、そうなんですか、
でこれ基本的にはその対面販売的なお仕事だと思うんですけど、このコロナの影響で、はい、訪問のスタイルっていうのも少し変わってきてるんじゃないですか、
そうですね、もう今はもう本当突然お客様、まあのところにご訪問するっていうことは禁止をしてます
、近くに来ましたけん、寄ってみましたばーいっていうやつですね、
もうダメです
ね、ダメなんですね、アポ取ってから、
やっぱり、こっちだというか相手さんに対してやっぱ失礼だし、行くときはちゃんと訪問のね、電話を、してからアポイント取っていくと、まあ、不要不急の外出はしないでくれというのがですね、やはり徹底を今されてます、ですから会社の方もミーティング週2回やるんですけども、まあ、それが今まあ、グループにね、半々に分けて、2週間というか、まあ、結局は週1回ずつという形になってますね、
なるほど、やっぱり働き方っていうかスタイルが徐々に変わってるんですね、
変わってますね、
ですね、
まあ、我々の場合は自宅にいてもパソコンさえあればなんとかご提供できる仕事なんでですね、そういえば事務処理上はそんな大変ではないんですけど、
ね、なるほどなるほど、
今
も申し込み書なんかもネットでピピピってやれたりするんじゃないですか、
あ、そうですね、
ですよね、
できますね、
うん、ね、 お休みの日は何をされてるんですか、
休みはですね、まあ、このところはなんつうんですかね、やっぱり庭の剪定剪定とまでいかないですけどね、まあ、芝刈りとかですね、まあ、普段やってなかったこう倉庫の整理とか、
あ、
それはやっぱりやると出てきますね、
やっぱその最近のステイホームの流れからですか。
そうです、
あ最近
あ、なるほどなるほど、それが起爆になって、むしろそっちが楽しくなったみたいな。
まあそこまでは
ないゴルフは行かれてないんですか。ゴルフを好きですよ ね、
ね、
あゴルフはね、あの、まあ、特に今その、まあ、コロナはあまり関係ないと思うんですけどね、やっぱこの暑さとね、
ああ今ね、
夏はどうしてもね減りますよね、
うん、じゃあ今からシーズン、
まあ、秋にかけて、あの、まあ、いろんなあの仲間とかですね、お客さんとかと、回る予定もありますので、
なるほど、
ぼちぼちとまた
ぼちぼちと
やりましょうか、はい。
地域とはどうですか、その地域との関わりみたいなことは。
あ地域です ね、
ね、
まあ、特に最近っていうかですね、
ね、
あの3年ほど前からのちょっと町内のちょっと役員を引き受けたんですね。
その自治会ってこと。
自治会ですね。
あなるほどなるほど、
はい、私住んでるのはあの金江町っていうところですけどね、はいはい、まあ、200世帯ぐらいの、まあ、あの町なんで自治会なんですけど、
ね、なるほどなるほど、
まあ、そこで、ね、あのまあ、会計という仕事をしてるんですけど、
ね、
まあ、今まであまりこう関わってはこなかったんですけども。
あそうですよね、
うん、やっぱりあの大事なんだと思いますね。あの、
うん、
特にやっぱ高齢者の問題とかですね、お一人暮らしとかの方が、まあ、結構いらっしゃるんだなということが分かったりとか、
ね、うんうん、なるほどなるほど。
隣でもね、なかなかあの
そうな
ん、隣さんでもこう知らないっていう方なんかもね、
はい、
いたりして
多いですよね。知らない人の方がむしろ多いですね。
うん、
ね、
町外の方が知ってますもん私。町外の人たち。
あ、町外。あ、町外。
なかなかやっぱりね、会う機会が少ないですもんね。
なるほどね、そうですよね。やっぱりあのそこら辺のとこがあのだんだんとね、こう。あの分かるようになってきたっていうところ
で、ね、素晴らしいですね。
やっぱり地域にね、あのこれからやっぱ貢献というかね、変わっていかなきゃいけないなっていうようには思いますね。
なるほど、
あ
の話変わって中小企業家同友会は相当長いですよね、はい、
うん、そうですね。
会員歴っていうのはもう何年ぐらいになられます。
97年に、
はい、
あのまあ、伊勢スイミングの、 あの平湯さんからですね。
あ、うん、平湯の親分さんですね、
はい、あのちょっとどうやと、まあ、ちょうどその時にあの保険を始めた時だったんで。
あ、なるほどなるほど、
うんうん、で来ないかと言って誘われてましたね、
はい、
でも当時は正会員になるには1年間ゲストとして、ゲストというかね、オブザーバーとして来なきゃいけなかったんです。
そうなんすか。
結構厳しかったですよ、今みたいに、今みたいにというかね、
うん、
じゃなくてやっぱりあのどういう会かっていうのをきちっと、ね、見てもらって、うん、で入ると。だからちょうど同期のね、松田隆さんとかね、
ああはいはいはい、
森さんとかもね、
ああ森千尋さん、
うん、はい、そんなにやっぱ1年ぐらい通って、で入会が認められると。
あ、そのメンバーが大体同期なんですか。
大体そうですね。
へ
ー、前後ですかね。
へー、うん、で何年ぐらいになられますの。も
それから23年
97年。そうですよ、だって97年ってまだ僕中学生か高校生ですよ。23年前って言ったら
まだヒゲが生える前
です。
はあ、
トゥルントゥルンでしたまだ。
そうね、うん、
すごいですね。やっぱりその20年間山田さんとつながってた同友会っていうのは、はい、の魅力っていうんですか。
やっぱりね、特に諫早支部は、はい、非常にですね、熱い支部でですね、まあ、今まで熱いんですけどね、
やけどするぜみたいなやつですか。
うん、もう本当なんですかな、二次会、まあ、懇親会だった二次会の時は、もう徹底してですね、なんていうんですかね、昔はまな板って言うんですけどね、まな板ってまな板の声になって、
なるほど、
ね、
裁かれるわけですね。
ここがね、悪いとか、ここを直せとかね。
ああ、それは経営者としてでしょ。
そうですそうです。
あ、社長が社長を叱咤激励するわけですね、
う
ん、
そうですそうです。
あ、なんか解剖学みたいな感じですね、
すごいすごい。
と、もうなんていうか、かけ引きなしにですね、もう思ったことをね、
本音でね、
本音で話して、もう本当に涙するぐらいのね、
はいはいはい、
話とかね、それできちっとなって、また次の例会から楽しみでいくと、いうふうなところがやっぱありましたね。今では本当なんていうかな、特にコロナの関係でね、例会っていうか、
なかなかね
できないって、二次会とかも、
行きにくくなってますよね。
そうですね。
うーん、
でその二次会の後にもう一回、ね、そういうところでね、やったりとかね、
はいはい、
してたんで。
暑いですね。
結構あちあちだったですね。
あちあちですよね。
あちあち。
すごいな、もうみんなやっぱりどういう会のメンバーって本当なんか本音もいいところですもんね。
うん、うん、やっぱ本音の会だと思うんですね。
バッサバサ行きますもんね。
僕も6年ほどやっぱ支部長やってきましたけどね、
はいはい、
なかなか、やめれないというかね、僕も後継者作るのが下手だったんでですね、
その支部長6年長いですよね、6年ね、
長いですね、多分実際支部では一番長かったかなと。
ああなるほどなるほど、
でもいろんなやっぱり経験をさせてもらったんでね、よかったなと思ったんですけどね、
なるほどな。これから山田さん、どういうそのライフスタイル、自分のライフスタイルっていうか、どのようにお考えですか。
もう今はですね、やはりお客さんは、大体400人弱ぐらいのお客さん
ですけども
、なかなかやっぱ会えてない人とかがね、いますんで、そこら辺にですね、やっぱり一件ずつやっぱりもう一回対面でね、今ちょっとなかなかできなくて、行動ができてないんですけど、そういう形でもう一回っていうかですね、会ってで再度確認事項とかね、いろいろやっていきたいなというふうに思ってますね。
ああなるほど、
はい。
営業のスタイルの根底に打ち合わせの時に話してました、天秤の歌っていうのが、自分のその営業スタイルの魂の部分なんだってお話しされてましたけど、
はい、
天秤の歌というのはさらっといくと、
これはですね、僕がそのユニチャムの時に初めて、僕滋賀県、京都滋賀県を担当してたんですね、でその滋賀県のある日用雑貨の問屋さんの会でですね、16ミリ の, フィルムでこう見せたものなんですけどね、近江商人の子供はですね、学校出たら、鍋蓋を売り歩くんですよ。
なるほど。
で鍋蓋を売れなかったらね、もうこの家をね継がせんと、もう電波だね、畑やるからね、そこは農業しろと言われて、で中学校小学校出た子供がですね、長男坊が鍋蓋を売って回るんですけどね、これが売れないんですね。
そうですよね、鍋蓋だけでしょ、
鍋蓋だけですね。でやっぱり親戚とかね、自分とこの従業員の家とか回ってね、俺はねどこどこの息子だから買えって、いうことから、もうみんなもう当然買わないですね、
買わないですね。
そういうことをやりだすと、これ商いのね、資源でなんだからっていうことで、わざとは買わなかったりとかね、
なるほど、
してあげるんですね、その子のために、
その子のためにね、
である時ですね、もうだいぶね、もう売れなくて、売れない時間がですね、これ1時間半ぐらいビデオがあるんですけどね、もう売れない時間が40分以上あるんですよ。
なるほど、苦労してもあるわけだ。
苦労してもあるんですね。ある時ですね、鍋蓋がですね、川にこう放置してあって、でそれをね、子供心に思うんですよ、この鍋蓋ね、もう割って流してしまったらね、この鍋蓋のを持ってた人はね、困ってね、買ってくれるんじゃないかという思いでね、こう流そうとするんですよ、鍋蓋を。
もう売れないからね、
うん、いやいや、そのそこにね、放置してあった鍋蓋があったんですよ、まあ、うん、洗おうとしてたのかな、うん、川 でそれを流してしまおうと思うんですけどね、
うん、
でそれを見てたらね、うん、あ、この鍋蓋もね苦労して売られたんだろうなと思って、で洗うんですよ自分で、あ、かわいそうだなと思って、でそれを見つけたそのおばちゃんがね、おいお前泥棒やろって言って、
うん、
いや僕は違うんですって正直にね、自分はね身分とか何とか言わずにね、
うん、
売ろうとしたけどね、なかなか売れなかったっていうことで、うん、でおばちゃんがねそれをこう聞いてたらね、急にね、うん、ボン、俺が買うてやるって、ね、いや、うん、売ってほしいんやって言って買ってくれるんですよ、うん、初めて、
うん、なるほどね。
でその後そのおばちゃんちょっと待っとけよって言って、
うん、
で村の人にね、こうみんな連れてきてね、
うん、
でよう頑張ったのっつって、うん、この鍋蓋がね全部売れるんですよ、
だからまあその物を売るんじゃないんだってい
う
話なのかな。
そうそう、そうです、
だからまあ心で営業するってなんかそういう話なのかな、うん、いい話。
天秤棒でこうね、一本でこうね、こうバランス取ってじゃないですか。
ああ、うん、そういうことか、
ね、で売り手と買い手がね、
売り手と買い手がバランスよく、
ね、普通になった時にね、物が売れるんですよっていうね。
なるほど、
うん、
いい話でした。これ、まあ、その辺が山田さんのやっぱ魂の営業スタイルになって
る、やっぱり、ね、ちゃんとこうね、何事も売り手買い手が平等じゃなきゃいけないっていうこともね、
なるほど、
ね、本当お客様のこう思いをね、ずっとやっぱね聞いてあげる、まあ、聞いてあげるっていうかね、
はい、
聞いて、まあ、傾聴するって言いますかね。
ああ、傾聴する。耳を傾けて聞く。しっかり聞く、寄り添う、
うん。
ね、そういったことでしょうかね。
というのがやっぱスタイルっていう、
ね。ああ、素晴らしい。
なっていうね。ね。
あきらちゃんに聞かせてあげたい。
聞いてました。涙しております、私。
いやー、もう、いい話。
うん、
本当短い時間でしたけども、
いえいえ、
ね、お名残惜しいんですけど、
はい、
そろそろお時間が参っておりますが、
早いですね、あっという間でした。
あっという間なんですよね、これがね、
最初はね、長いかなと思って、
そうなんですよ、いい話は特に短い感じるんでございますね、
は
い、
天秤の歌のビデオは同友会でありますからね、
あ、ぜひぜひ、はい、
貸し出しができる、
わー、いいですね、はい、
聞いてもらえばいい、見てもらえばいい、
はい、まあそういうわけで、ありがとうございました。ライフパートナーズ、ライフプラズパートナーズ山田康成様でした。
ありがとうございます。さあ、このまま後半に続きます。
はい、
Go to the next stage。あんたんとこは動画案調子ね、これ。あん、コロナった、せからしかん、コロナっちゅうのは、ほんとね。そういえばあんた、サクッとしとんね、サクッと。サクッと知らんとね、食の総合サイトたい。サクッとばい。9月4日よ、先週金曜日出たばっかりした。このサイト、あんた、こんな、ほんなコツあんた知らんもんやね。飲食店に限らず、パンやお菓子やお土産や、直売所なんか食に関する総合サイトばい。いさへん、うまかもが全部詰まっとった。調べてみんね、調べてみんね。サグットで動画書くとって、ひらがなで書けよかったいね。サグットばい、サグット。よかね、サグットばい。
さあ、アキラちゃんの小芝居、なんと今日は生でした。9月4日にね、
はいはいはい、
諫早市が開設したホームページ、
はい、
サグッとというね、
うん、
ホームページオープンしてますんで、ネットで検索してみてください。
サグッとで検索すればサグッと出てきますんで、
はい、というわけで時刻は夕方5時31分を回りました、はい、社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早の太田明です。
早速電話しちゃうぞのコーナーなんですけどね、
はい、
デイサービス&ショートステイ富士山、
はい、 富士山ですね。
にぎやかなとこなんですよ、ここは。
いろいろやってますよね、イベントとかね。はいはい、
でここがなんでにぎやかなのかを明かしていただきたいということで、釘山愛子さんと電話がつながっております。もしもーし。
もしもし。
おはい、
こんにちは。
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 はい。
なんでこの富士山ショートステイデイサービス富士山は賑やかなんですか。
なんでですかね。うん、やっぱりこう皆さんに毎日こう年をとっても、
うん、
生きることをこう楽しいとか、
うん、
嬉しいとかですね。なんかそんな風にこう思っていただきたいなと思っていろいろやっております。
はい。こう時々お邪魔することあるんですけど、もう笑い声がわーってなんか玄関まではみ出しとる感じですね。
そうですね。
すごいよ。
はい。
おじいちゃんおばあちゃんたちがもうみんな笑ってるもん。
はいはい。なんか僕も知り合いの方が何かそちらでなんかこう出し物というかなんかこうイベント的に行かれてる方がいらっしゃるという話を聞いて。
なるほど。誰誰。
マリコさんだったかな、浜田さん。
ああ浜田さんも来られてるね。
はいはいはい。ね、で以前確かあのスタッフの方が、はい、FM さん別番組なんだけどフェイストゥーフェイスっていう。
そうです。
フェイス伊沢さんのね表紙になられて、
はい、
その時もスタッフ総出でラジオ聞いていただいて、はい、メッセージ送っていただいて。
そうなんですよ。
ありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。 その説は
皆さんのこの明るさっていうのがなんかすごくにじみ出てますよね、はい、もう。
そうですか。うん、なんか嬉しいです。
いえいえいえ、ご利用者の皆さんもそんだけやっぱ声荒げてじゃないですね、はい、, 笑うわけですもんね。
そうですね、うん、もうなんか富士山に来るのがもう楽しみで1週間待ち遠しかった場合ってやっぱり言っていただけてるんでですね、うん、なんかこう頑張らんばなと思っております。
そのうち上野さんがお世話になると思いますんで。
本当ですか。待ってます。
あと30年。30年でもないな。冷静に考えると可能性はいつでもあるな。
それこそさっき保険屋さんにね、もう生きるのが長いですからねって言ってましたからね。
そうそうそう。でもやっぱり残り人生をどう楽しく生きるかっていうのが今後の課題ですよね。前半のその生命保険を扱われてる山田さんとも話してたんですけどね、死んでいくらもらうっていう時代はもう終わってて、ね、残りどう楽しく生きるかで、この富士山っていうその、はい、まあ、介護の会社ですかね。
そうですね、う
ん、が社会福祉法人ではなくて、
はい、
株式会社なんですよね。
そうですね。そうなんです。珍しいんです。
珍しいんですよね、うん、通常こう社会福祉法人なんとか会とかやってるんじゃないですか、
はい、
ここは株式会社なんですよ。
これはもうこういった職業をやりますよ、さあ立ち上げだっていう、この株式会社。
はい、そうですね。なんかこうやっぱりあの社福さん、もちろん社福さんですね、あのどこでもあの素晴らしいとこたくさんあるんですけど、うん、あのやっぱりこうちょっとこうルールがですね、やっぱりこういろいろこう決まっているので、うん、でも富士山はなんだろう、はみ出すわけではないんですけれども、
うん、
ちょっとこう他のところができないこともチャレンジしたいなっていうのがありまして、こういった形に今なってますね。なんかちょっと具体的に言うとですね、
はい、
あのまあ、スキップ3分のある魚屋さん、
あ、伊佐駅前の。
そうですね、まあ、なんかそことこうコラボをですね、
はい、
して、あの実際こうご利用者様の皆、ご利用者様の目の前で、
はい、
解体ショーですね、お刺身を、美味しいお刺身をもう目の前で解体しているのを見ていただいて、
はい、
食べていただくっていう、
うん、
そういう、こうイベントコラボイベントをしたりとかです
ね。なるほど。
そういったことをさせていただいているんですが、なかなかあのそういったのはこう社福さんだと大きいところだとですね、難しいんではないかなと、まあ、できないわけではないと思うんですけどね。はい、
いろいろ規制が入ったりするんですかね。
そうですかね。
企業同士のコラボレーションになるわけですね。
そうなんです。
会社だから、株式会社だから、
ね、はい、そうなんです。
は
い、なのでこうスタッフの皆さんも、あ、こんなことやったらどうかなとか、そういうのをこうアイデアがですね、こう出るとすぐじゃあちょっとやってみようかと、やれるこやれる方にこう考えていこうかというふ
う
にいつも考えながらこうさせていただいてますね。
なるほど。
うん、
なんか介護の仕事が、はい、その辛いとかそういう問題ではなくて、かっこいいもんだって いつかおっしゃってたじゃないですか。
そうなんですよ。あの介護のお仕事ってですよ、はい、こういわゆるこう 3K、 きつい、汚い、うん、給料が安いとかっていうイメージがすごいあると思うんですよ、もうそこも認めます、うん、あるんでそういうイメージなんですね、でだけど上野さん、介護って、介護のお仕事ってどんなお仕事だと思いますか。
どんなお仕事、
うん、なんかもうパッと浮かぶイメージで。
お風呂に入れてあげる、あと、ね、トイレのお手伝いをする、
はいはいはい、
お食事のお手伝いをする、
はい、なんかありがとうございます、教科書みたいなお答え、
そうなんですよ、性格がそうなんです、
そうなんです、まあ、いわゆるこうお世話をするっていうお仕事のイメージだと思うんですけど、でもあの介護のお仕事って本当はですね、あの、自立支援っていうのと、
あ、なるほど、
利用者本位っていうのがですねとっても重要なんですね。
利用者、
うん、利用者本位って言ってですね、
はい、
利用者様ご自身がこれをしたい、はい、これここに行きたいとか、こんなことをやりたいっていうのを選べるんですね。ここに行きたいよとか、なんかそういうふうに選んで、もちろん行きたくなかったら行かなくてもいいんですよ、行きたくないっていう選択肢もあるんですね、
うん、
でだけどそこに私たちってこう介護のお仕事っていうのは専門的な知識を持ってこうアドバイスをして、まあ、自立支援ですね、身の回りのことをこうまたできるようになろうとか、
うん、
うん、そう言って自分が受けたいサービスを選択して自分の希望や夢をこう叶えるのが介護のお仕事なんですよ。だからおむつを替えたりとか、ご飯を食べさせるとかっていうのが実はお仕事ではないんですね。
なるほど、
はい、
じゃあ本当なんかこう片面しか僕らは見えてないな、
うんうん、そうなんですね。なかなか、これが建物の中でこう行われることなのであんまり外に出ないんですよ。なのでこう私は SNS とかそういったのをですね使ってどんどんこう介護の施設の中でこんなことやってるんですよとか、おばあちゃんたちこんなことして楽しんでますよっていうのを発信していくっていうのは、実はそういった本当の介護のお仕事ってこういうところに魅力がありますよ、こんなに素敵なんですよっていうのを発信していきたいなと思ってるんです。
なるほど、
はい、
いやー、やっぱ全然見えてない。
そうですね、
本当ですか。
やっぱそういうその側面っていうか、はい、その側面も、まあ、表面も裏面もどっちが裏か表か分からんけど、片面と片面でこう成立してる、本当に一部しか見えてないんだよね。
そうですね、
ね、だから本当は自立支援だっていう話、うん、
はい、
特に今命が伸びてるので、うん、特にね、
うん、
お仕事を終わりぐらいからが長いので、
はい、そうです、うんうん、
ですよね。
そうなんですよ、介護とか医療、もちろん病院のお仕事もですね、うん、絶対その必要なんですよね、命を守るっていうところでは、とっても大切なお仕事なんですけど、介護のお仕事っていうのはこう高齢者の方とやっぱりこう家族の方よりですね一緒にいる時間が長いので、ご家族の方とこう近い感じで絆ができるんですよ、私たち。でなのでこう一緒に嬉しいこととか楽しいこととか、また病気とか認知症で苦しいこととかもですね、分かち合って一緒にこう生きるんですよ。でそういって命を守るだけじゃなくって、命をこう輝かせることがこうできるっていうのがこの介護のお仕事の魅力だと私はこう思ってるんですけれども。
なるほど、
はい、
ね、え、そうなってくると、はい、若い人たちなんかも興味持ちますよね、
はい、そこなんですよね。なんかですね、イメージやっぱり、まあ、今回の台風の件、最初冒頭上野さんおっしゃってた通り、メディアがですね、やっぱりこうあまりいい印象をですね、こう介護のお仕事で良くないことばっかりがやっぱりニュースになるじゃないですか。虐待とか事件とかがあった時に良くないことばっかりこう起こる、発信されるんですね、だけどとっても本当に素敵なお仕事なんですけど、いいことってあんまり発信されなくって、
そこと
こう私たちって今こう戦ってるんだなと思って、それがやっぱりこうそのイメージを変えていくことで、若い人からも、あ、なんかやってみたいな、どんなお仕事なのかなとか興味をねこう持っていただけるように なるともっと椅子早明るくなるんじゃないかなと思ってます。
いやいい話。あ、まあ、そういった報道のあり方っていうのは、はい、うん、あきらちゃん FM 椅子早の役割ですね、はい、今後のね、
はい、
ね、
もうなんかすいませんでした。
え、そうでもございません。
改めます。本当そうで言われる通りで、ね、知らない面っていうのはね。
いや本当よ。やっぱこうやって聞いてみると分かるからね。
は
い、
うん、そしてこちらですね、メッセージをいただいているんですが、はいはい、皆さんあきらちお疲れ様です、はい、リスナーの皆さんも大丈夫だったでしょうか。
あ、台風ね。
あいちゃんスキップ 3分、はい、3分のとある魚屋さんですと。
あ、
メッセージいただいてる、聞いてたよ、富士山立ち上げからずっと見てたから最高やね。
あ、嬉しい。
慌てんぼうの魚屋さんですね。
そうですね、昨夜はさすがに風のひどさに目が覚めましたということで、眠つくかもしれませんけども今日はね。
なるほどね、
はい、まあ、お腹減ったとかおにぎりを食べて寝たそうです。
あーソーセージも食べたらしいぞ。いや、やっぱり面白い話ありがとうございました。
はい、ね、こちらこそありがとうございます。ね、
またぜひぜひお声掛けさせていただきます。
はい、いつでもお待ちしております。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
ではこの流れでお送りしますは、
はい、
あ、こちらがビエントさんね、あの9月13日、
9月13日、
はい、日曜日にコンサートございますけども、
チケット完売です。
はい、はい、そちらからバーミートーリョをお送りします。
はい、
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、時刻は
5時44分を待っております。
はい、あ、ちょっと早かったですね、ごめんなさい。いつもだったら定時は45分なんです。
いやいや、もうあきらちゃんもう今日徹夜やからいいんです。もう本当にね、ここにいていただけるだけでもありがたい。
雨と鞭ですわ。
そうなんですよ、
ね、ありがとうございます。
はい、いや、もう今日はですね、ライフプラザパートナーズ、うん、山田康成様とですね、はい、デイサービス&ショートステイの富士山、
うん、
株式会社富士山
なのかな、ね、
はい、釘山愛子様とですね、うん、電話リモートでお話をお伺いすることができましてね、いい発見、それぞれにいい話、
う
ん、
そうです ね、
ね、あの天秤の歌のね、鍋豚の話も面白かったし、愛子さんのやっぱり介護のもう一つの一面を見てよっていう話もありましたしね、
保険も含めてやっぱこれから先の長い時間を生きるっていうこともなんかこう意識するような感じになりましたね。
ですよね、まあ、それとやっぱ報道のあり方
そうですね、
うん、でもね、某ね、某、
はい、
某あの元あの国交省の、
うん、
あの方と今日お話しする機会がありましてね、
はいはいはい、
いや防災さーって台風煽りすぎじゃないかっていう話ちょっとなったんですけど、
はいはいはい、
ただやっぱり防災を情報を伝える側としては、
うん、
やっぱり最悪な想定をして、
うん、
その最悪な想定で伝えて、
はいはいはい、
もうこれでもかっていうぐらいの準備をしていただく、
うんうん、
まあ、結果としてそこまでせんでよかったよかったで終わっていただくっていうのがベストだっていう話をされてましてね。
はあ、あ、そうか、まあ、想定を超えるとそれは何かしらの災害であったりとか、
そうそうそう、だからその自分たちが報道する想定を超えたらそれは報道する側のその失敗、ちゃんと報道してない、
うんうんうん、
ということになるので、
はいはい、
お叱りを受けるぐらいの過激な煽りっていうのはある意味必要なんじゃないんでしょうかっておっしゃってたので、まあ確かにな、
もうあんたんちとあんたんちとあんたんち、もう多分明日ね、うん、屋根なかたいねって なんか、うん、煽る感じなのか。
いやいや本当で、うん、まあこれくらいね余ってその食料なんかも多分皆さん余っとるんじゃないかと思うんですよね。水も貯めたけど、
うん、
断水はほぼ吸いなかった、
はいはいはい、
まあ一部停電ね、
うん、
ありましたけどね、
はいはい、
まあ、停電もするよって最初から報道されてましたから、
うんうんうん、
それなりにみんな準備はしてたんじゃないかなと思いますから、
うん、はい、
まあ、ある程度想定内で収まったという意味では、
うん、
まあ、そっちの過剰報道は、
はいはい、
まあ、よしとするのかなと。愛子さんのやつは、
はい、
もう一面も見て
よ。あ、そうですよね。いや、言われてみて、あ、そうだよなと思っちゃいましたね。
まあ、チャイムになりましたけどね、はい、でそのライフプラザパートナーズさんの山田さんのその最後のいい話のその天秤の歌もね、
うんうん、
ぜひ、
はい、
渡辺京介さんあたりにですね、
そうですよ、
フル脚本していただいて、
うん、
まあ同友会のメンバー、
はい、
中小企業家を何人か役者に仕立てて、
はいはいはい、だから上野さんはそれこそもう伊佐杯の歴史はもう立派な役者としてね、
私はあの鍋を買わんって蹴散らす係
似合うな何癖つけて追い出すんでしょ
うね。なんかそういうのをやってみたいなと思ったですね。
考える作品だと思いますもんね。
うん、面白いと思います、
はい、
今日美佐子さんもねメッセージ本当ありがとうございました、ね、
ありがとうございました。
大変でした、
はい、明日から通常営業ということです。
ですよね、うん、また明日から賑わうんじゃないですか、
はい、あ、金ちゃんからもメッセージいただきました。
金ちゃんや
ほい、ね、最近皆さん出れなくてごめんなさい、
はい、
台風被害お見舞い申し上げます。山田さんもいい話、介護も奥が深いと、いろんな話が聞けていい番組ですねと。FM サーヘア防災から幅広くお疲れ様です、おちゃん明日はお天気ですね、人生は神の演劇、その主役は己ん？
あー、
おね、ん？己さ自身でいいですか。
己自身である。
己自身である
。明日ね朝6時から、
うん、
大村のインターナショナルホテルで、
はいはい、
私がちょっといい話をさせていただくことになっておりまして、おそらくその話だと思うんですけど、
なるほど、
朝6時でございます。
朝
6時っていうのは大変でも何でもなくて、うん、
はいはい、
本日、
うん、
8時ごろ、
はい、
寝ていただければ
お坊さんも先生余裕ですね
自動的に起きますのでは
いはい、はい、
大村インターナショナルホテル、自由参加でございますので、
はいはい、お茶のいい話を聞きます、
はい、もし目覚めた方はどうぞお越しください、
はい、
ということでした。メッセージありがとうござい
ました。
来週ですけど、
はい、
9月14日ですね、
はい、
もう9月の中盤月曜日、記念すべき71人目のゲスト様、
はい、
これは今度諫早倫理法人会のですね、
はいはい、
専任幹事をされております有限会社山中自動車、
はい、
山中自動車知ってる？
山中自動車
あのね、あのビファーレンロードの、
はい、
あの最後のとこあるじゃん、松田の、
松田の、はい、
うん、車を売ってる、
あ
そこの取締役、
はいはい、
山中富子様にですね、
はい、
まあ、電話リモートですかね、もうしばらくね、
そうですね、
そうね、
うん、
電話リモートによるご出演の予定になっております、
はい、
お楽しみに、
はい、
ということでですね、
はい、
あきらちゃんご苦労様でした、
はい、お疲れ様でございました。
お別れのご挨拶をいたしましょう。せーの、また来週、バイバイ。
え、サグッとせんね。
そうそう、ホームページオープン。
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。